この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々な活動を取り上げています。今回は5月5日月曜日子どもの日祝日に立石にあります熊野神社熊野幼稚園で行われました熊野子ども祭りに波代理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は晴れ時々曇り、鯉のぼりがゆっくりと泳ぐほどの心地よい風が吹き、最高気温も23度ほどとカラッとした陽気となりまして、絶好のイベント日和となりました。熊野子ども祭りは午前10時から始まり、屋外では出店やキッチンカー、そして熊野幼稚園の芝生や遊具の広場、遊楽園が特別に開放されまして、ジャグリングやバイオリンの演奏、ポニーの試乗体験などが行われまして、たくさんの親子連れで賑わっていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では、熊野神社の千島宮司に、熊野神社と熊野幼稚園、そしてお祭りの内容を中心にお話を伺います。
平安時代の中期になります。陰陽師で名高い安倍の生命さんの誕生したお社です。昭和24年開園ということで、もうすぐ80周年を控えているところで、地域のお子さんたちがたくさん通っていただいております。都内の神社で神明としてポニーを飼育しているのはうちと神田明神だけで、うちが先駆けなんです。で、3頭おります。今日もお子さんを乗せて一生懸命頑張ってくれると思っております。令和5年の時に、うちはですね、境内が正五角形しているんですよ。で、その30間五角、一辺が約55メートルの正五角形をしている境内地なんですね。どこにも多分ない、そういう形をしております。それは生命さんの陰陽五行説にのっとった境内地。で、五に縁起があるということですので、令和5年の時に、まあ5月5日、子供の日ですし、そこの時で何かできないかと。で、朝の5時55分55秒、すべて五が並んだ時間に5つのご縁を結ぶ特別祈祷というのをさせていただいたんです。で、その後はですね、やはり子供の日ですので、お子さんたちが喜べる熊野子供祭りということで開催をしております。お店自体はクレープ屋さん、キッチンカーと、あとは熊野神社の氏子青年会の方たちに出していただいておると。で、その他、似顔絵コーナー、占い、あとはロボット体験、熊野幼稚園の案内と。で、それから外の催しなんですけれども、それは遊楽園で、まあ普段入れない場所を今回は開放して、自然豊かな広々としたところ、自然がいっぱいありますので、そこを駆け巡っていただく。で、そこではアコーディオンとか、あとはバイオリンの演奏、あとはジャグリングってですか、そういうパフォーマーを見せていただいたり、あとはバルーンアートとかポニー乗馬とかです、やりますので、お天気が良ければもう半分大成功ですから、あとはたくさんの方々に楽しんでいただけたらと思っております。熊野神社は立石にあるんですが、ちょうどですね、京成の立石の駅と青戸駅の中間になりますので、急行とかそういうのであれば青戸の方が便利でしょうし、中川沿いを歩いてくるっていうのも面白いと思います。立石の今壊されちゃってるんですが、ああいう商店街を通りながら神社に来るというのもおすすめコースでございます。
では来場していた皆さんにお話を伺います。
こんにちは、ロボット、楽しかったです。
こんにちは、リサロボット、楽しかった。
ここの幼稚園に通ってて、それで知りました。去年から来ました。楽しいですね、子ども向けのイベントがいっぱいあるの で外でもね、ポニーと触れ合ったりもできるので、楽しみにしてきました。なかなかね、こういう時じゃないとあっちの方で遊べたりできないので、この下の子とかはまだ幼稚園入ってないので、だからすごいいい機会だなって思ってます。
ポニーに乗りました。少しゆらゆらしました。怖くはなかったです。乗りたいです。
近所の人間なん でちょっと情報いただきまして、お邪魔させてもらいました。お祭り自体は初めて来たんですけれども、ね、音楽もやってるし、ポニーも乗らせてもらったし、あと子供たちは縁日の方が多分楽しみだと思うんで、そっちも遊んでいきたいなと思います。
友達と約束をしてて、で、面白そうだなっていう話になって、で、来ました。向こうでバイオリンの演奏をしてて、そこを聞いてきました。めちゃめちゃ綺麗な音色で。
綺麗だったよね。
いろいろ屋台が出るので、ちっちゃい子でも楽しめるように、いろんな工夫がされてて面白いですよ。
もともとお祭りあるのは親から聞いてて、友達誘ってみようかっていうのでここ来たんです。馬がいて可愛らしかった。熊野のお祭りはよく来るんですけど、いつ行っても楽しいなって思います。
こんにちは、4歳です。お母さん、
なんか思ったよりにぎわってるなっていう感じで、
近所に住んでてよく来るのでチラシ見て知りました。幼稚園ブースのところと、あとは一通りぐるっと一周しました。今1歳2ヶ月今保育園行ってるので、ちょっといずれ、はい、幼稚園もいいなって思ってたので、ちょっとチラッと話を聞いてきたって感じ。
こんにちは。オタマジャクシ手で取れるよ。尻尾をつかめは優しく、早いから足生えてるの難しいんだよ。これはお父さんがちょっと取ってくれたけど、3本ぐらいはふみちゃんがこの中に入れた、取れた。むにむに動くんだよカエル、カエルさっき言ってこの中に泳いで行ってるよ。でどっか行っちゃった。生えそうなのもちょっと早い。めちゃくちゃちょっとめちゃくちゃ暴れてる。面白い。早いんだよ。ちょっと怖い。触れる。
立石の商店街にポスターが貼ってあって見てきました。来たばっかりなんですけど、あ、でもこんな身近にオタマジャクシを勝手に触っていいような場所なんてないじゃないですか。だから、いや、これは別に告知に入ってなかったと思うんですけど、これは面白いですね。
こんにちは、こそオタマがジャクシ見てた。
チャット GPT ですかね、調べて、で、なんかここが開放されていて、でちょっと見に来ました。男の子向けのイベントで検索したらちょうど近くにあったんで初めて来ました。すごい、なんかこんな、これ幼稚園なんですかね、通いたくなりますね。
妻に聞いてあるって知ったので、楽しいよね、なっちゃんね。楽しいです。都会に緑いっぱいなのでありがたいなと思ってます。
こんにちは、2歳、オレ豆タルタタタちゃん。
ではイベントブースを担当されていた皆さんにお話を伺います。
熊野神社宇治子青年会と申します。今日は子どもの日ということもありまして、熊野神社宇治子青年会で模擬店の出店をしています。今日はかき氷とソフトドリンク、型抜きと、あとスーパーボール、あとボックスくじとかですね、アルコールもやってますし、日頃は熊野神社の行事だったりのお手伝いをしてるんですけど、盆踊りだったりとか、年末の参拝に来られる方の豚汁奉仕だったりとかスープ奉仕をやったりしてます。
これは似顔絵コーナーですね。パソコンの画面をですね、私は絵を描きながらお子さんの顔を見て描くんですけど、そのお子さんは壁に映った自分のどんな風にできていくかっていうのを見ながら一緒に楽しめるかなと思ってね、はい、自分の顔ができていくのが壁に映し出されますので、それを見ながら一緒に楽しもうと、描いてる方と一緒になってね、作っていこうと。で完成したら熊野神社の安倍の生命さんの横にあんな風に一緒に記念で最終的にはできた絵とこう並べて描こうかなと。で今ねスマホかなんかで最後写真撮ってもらえれば記念にもなるかなと思って、今までずっとね絵を描くところは見えないじゃないですか。だからね飽きちゃうんですね、このお子さんがね。愛のある絵を描くことでしょう
ヒューマンアカデミーのロボット教室になります。私ども一応葛飾区内でテクノプラザと青戸立石と3カ所でロボット教室を展開しております。ブロックを使ってロボットを作ってもらいます。このロボットはモーター1個使ってまして、そのモーターで動くロボットということになりますね。それぞれにロボットキットをご用意しておりまして、あとロボットの教科書というテキストをご用意しておるので、これを見ながら子どもさんたちが自分で自ら教えてもらうんではなく、自分で見て作っていくという流れになります。そして出来上がったロボットはドスコイ君という相撲型ロボットですので、実はこちらにご用意している土俵で、ロボット対決、相撲対決をしてもらって勝った負けたということで、今日は熊野神社でのイベントということもありますので、お相撲でねというのがちょうどいいんじゃないかとご用意させていただきました。で完成した後は余ってるパーツがあれば、それを使って少し改造してみたりなんかして、で、強い弱いチャレンジしていただきたいなという感じ。例えば手に剣を持たせてみたり、果たしてそれが強いかどうかわからないですけどね。あと顔の形を変えてみたり、いろいろとね想像力を働かせていただいてやっていただくことができると思います。興味を持っていただいて、毎月毎月異なるロボットを作りたいなとお子さんが考えていただけた場合は、ぜひ遊びに来てくださいっていうことを通熟してくださいという形になりますね。
ワールドクレープです。クレープですね。あとソフトクリーム用意してます。土日は都立公園が多いので、昨日は代々木公園とか出店して、おすすめは子供の日でいちごとバナナのクレープで550円で特別価格な。
子どもたちが折り紙を親しめるように、今日はポニーのキララっていう馬を作れるようにコーナー設けてます。自己流で考えて折り方簡単にしてやってみました。キララっていうねポニー作れるので、それもちょっと親しくできる感じで喜んでやってくれてます。
キララちゃんはもう長いんですよ。幼稚園にも長くて、子どもたちのお友達として背中にいつも乗せてくれて、子どもたちのこの安心させてもらったりとか、あと遊んでもらってます。たくさん園長先生が大間さんのことはすごく分かっていまして、普段からのお世話もそうなんですけど、いろいろなことを子どもたちも教えてもらってます。熊野幼稚園の保育の中でもとても大切にしている、子どもとの関わりですごく大切にしているところで、生き物との関わりだったり、あとはその大間さんの背中に乗せてもらうことで子どもたちもすごく安心安定するというか、そういったところも普段の遊びの中からさせていただいてます。でまたキララももう子どもたちのこともすごく理解しているので、子どもたちの動きに合わせてくれているというか、自然となんかそういった形で安全にで優しく乗せてくれるので、子どもの声を聞くとうとうとしたりとか、普段からキララもみんなのことが大好きなんだと思います。
ファンです、はい、いつも青戸駅の前で引いてまして、大変お世話になってるんですけど、去年もこちらの熊野神社で子供祭りで引かせていただきました。小さい時に農協で始めました。農協っていうか農協をお借りした個人教室みたいなところで、なんか本当にピアノを始めたと同じ感じで、やっぱり聞いてくださった人たちがすごい、なんだろう、笑顔になっている時というか、反応を見せてくださった時は本当にとても嬉しいです。
いかがでしたか。遊具の熊野ランドや日本庭園の池などの自然の中で楽しそうに生き物たちと触れ合っている子どもたちが大変印象的でした。特別に開放されていた遊楽園の中にある小高い山、熊野富士に私も登らせていただきました。遊楽園が一望できまして、童心に帰り、とても清々しい気分になりました。熊野神社では今後も様々なイベントが予定されていますので、ぜひホームページをチェックしてみてください。葛飾リポート。次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。